もしもし、テレホン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。今日はどんなご相談ですか？
私の実の弟が失踪してしまいまして。
はい。あなた今おいくつですか？
58歳です。
はい。弟さんおいくつですか？
53です。
今あなたはご結婚なさってるんですか？
はい。
弟さんも結婚なさってますか？
以前はしていましたが、うん、6年前に。
離婚なさったんですね、はい。はい。どうして失踪なさったとか。
奥さんに、まあ、出て行かれたという感じなんですが、はい、それが、その自分のせいで、うん、奥さんが愛想を尽かして出て行ってしまったということで、うん、すごくその時から、自分は責めていた状態ではあったんです。奥さんの方と、私は話はできたんですが、うん、弟とはその時に話はできなくって。
お嫁さんが愛想尽かして出てったってことは、何かその理由があったわけですか？は
い、金銭面とか、うん、まあ、女性関係のことも奥さんの方は、金銭感覚、うん、普段のお金使いですね。あと、
はいはいはい、
で、まあ、女の人のこともちらっと言っていましたが、
女性がいる他に。
それも詳しくはそれは聞いていないんですが、そういうことも全部ずっと我慢してきた分、うん、もういっぱいいっぱいになって、うん、もう自分はダメって私は出ていくっていうふうにその当時言われまして、
うん、何年ぐらい結婚してたんですか？弟さんは
15年ぐらいは一緒にいたと思います、はい、その後、うん、ずっと弟と私とこも両親とかも疎遠になってしまって、
あ、その離婚なさってから、
はい、
はあはあ、あ、ご両親もいらっしゃるんですね。お父さんお母さんも、
あ、います。
今おいくつですか？
父が83で、うん、母が80歳です。もうその疎遠になってしまったので、うん、電話をしても全く出てもらえない。ちょっと離れて暮らしてるもんですから、うん、私も思い切って職場に、うん、訪ねて行って、うん、話はその時に一度だけできたというか、うん、会いに行きましたら、うん、その自分が悪いと、
うん、
全部俺は自分が悪いし、だから結婚もできないんだというふうに言って、
うん、
もうパッと出て行ってしまって、
うん、
もう何もなんか話し合いっていうかはできなかったんですね。その、うん、まあ、私も両親心配してるよとか、
うん、
そういう話はいっぱいするんですけど、
うん、
全く目も合わせてくれませんでしたし、
うんうん、でもお仕事はちゃんとやってらっしゃったんですか？
そうだったんです、
はい、もうお友達とかも全然、
全く会社の方の方にも全く連絡取れない状態になって、ずっと私は電話してるんですが、
うん、
あのその電話もついに使われない状態の電話番号になってしまって、本当に手がかりがないって言い忘れたんですが、
うん、
その奥さんが出て行ってしまってから1年ぐらいして、
うん、
後に一度だけまたこういうふうにあのいなくなったことがあったんです、急に。でその時4日ぐらいで戻ってきて、
うん、
そしてすごく憔悴した感じで、
うん、
でもそこはなんとかあのまた頑張るっていうふうに、その時は会社の方に頑張れっていうふうに一緒に働こうって言われて、
うん、
それで仕事の方は頑張ってはいたんですね。はい。
それはその4日間は会社の方から何か聞いてますか？どこ行ってたとか。
いや、聞いてない。その時に後悔は、うん、なぜ私たちはその時にちゃんと話を聞きに行かなかったんだろうっていう後悔はあります。
うんうん、
はい。こういうふうに電話している自分も、なんか本当に何もちゃんと調べてあげれてないっていうか、
うんうん、
はい。
失踪して、どのぐらいっておっしゃいましたっけ？
2 ヶ月ぐらいです。
警察の方とかそういうふうにはこう、
あ、もちろん、
出されましたか？
はい。給与不振込みの口座番号とか、教えてくださいってなんか言われたみたいで、
うん、
あのそれで足取りが分かるんじゃないかなって私も思って、
うん、
あの調べてくださいって言ったら、
うん、
半月ぐらい後にやっぱり結構大きな額のお金を下ろしてましたよって言われまして、
うんうん、
はい、でもその詳しいことは教えられませんのでって警察の方に言われまして、もし出てきたら私 ではどうやって支えたり、
うん、
どうやって話していいかが全くわからない状況で、
うんうんうんうん、弟さんを探すにしろ待つにしろ何かこう行動を起こすにしろどうしたらいいんだろうかっていうのは今日のご相談ですか？
はい、まさにその通りです。
わ、うん、かりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょうかね。
はい、
今日の回答者の先生は三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生お願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
あのね、
はい、
私あなた言ってることトンチンカンだと思います。
うん、はい、
あのね、
はい、
53歳の男ってさ、
はい
はい、心も体も結構丈夫なんですよ。しっかりした男なのね、
はい、
でね特別に健康に不安があるわけでもない、そうでしょ。それから、
はい、
うんと思いますよ。それでねあなたがしてることって、
はい、
姉としての親切っていうかさ愛情っていうか何もしてあげられてない、調べてもあげられてないっていう後悔っておっしゃったけど、
はい、
それね、それあなたの立場はわかるよ、
は
い、可愛い弟でたった一人の弟でね心配でしょうがないって、はい、でもね53歳の男からしてみたらね、
はい、
すんごくプライドズタズタにされてんのよ。うん、あのね例えばあなたがね
はい、
この父もお父さんもお母さんももう年で体が弱いし、うん、あなたが助けてくれなきゃ困るっていうふうに言われるんなら別なんだよ。でもね、はい、あなたが言ってることはさ、はい、この83と80のお父さんもお母さんもあなたのことを心配してるって言ってるわけよ。わかる？あなたのことを心配してるんだと私も心配してるし、これあなたは気がついてないんだろうと思うけど、
はい、
言われた本人ずったずたですよ。ずったずた未成年じゃないんだよ彼は、
うん、
ね、それで、はい、53歳っていうのはね体の弱い男でもないわけ、
うん、
そしてねなんかほら人生で失敗した時にさやっぱりちょっとやり直そうとか体制を立てようって思う時ってあるじゃないですか、
はいはい、
一人で頑張ってみようとかちょっとこう心機一転して頑張るぞっていう時にさ、
うん、
いくつか上の姉がさ、
はい、
ね、
はい、
幼稚園の時にかばってもらったみたいにさみんなが心配してんだよお父さんもお母さんも私も心配してるのよってさ彼立場がないですよ。うん、私だったらね隠れるよ。むしろね、
うん、
こういう姉から離れなければ俺はちょっと立ち直れないぞって気になってると思うんだよね。あのね姉はいつまでたっても可愛い弟かもしれないけれども、
はい、
やっぱりね一個の人格としてビシッと見てやらないとダメだと思うのよ。であなたが連絡を取るときっていうのはさ、
はい、
もうお父さんもお母さんももう弱ってんだ助けてくださいよとかね、
はいはいはい、
ちょっとあのうちが困ってるんだよあなたの意見を聞かせてくださいよとかねそういう接触でなければ私逃げてると思います彼は。それであなたはなんか親切愛情のつもりかもしれないけど本人は嫌だから失踪してんのよね。あなたは失踪と言うけれども理由はプライドがズタズタになっているから。だからお金を使ってることも分かったしね、
はい、
うん、
はい、
だから生きてるわけだよ。だから何の心配もすることないからやっぱりあなた少し弟を弟としてではなくてね、
はい、
一人前の男としてきっと元気に一生懸命やってるんだろうくらいのことをね思ってむしろ 親にはね大丈夫よ、あの、53なんだから、体も悪くないし、心も悪くないし、ね、未成年じゃないし、お父さんお母さんが心配することじゃないと思うわって、ほっといてあげようよって言うのが私、正しい姉のような気がするんだよね。
正しい。
うん。私、もしそういう、こう、53にもなってかばってくれるだけの姉だったら、
はい、
立場ないもん、格好悪くて出ていけないですよ。
いやなんか、
うん、
もう両親も高齢で、
うん、
もういつどんな風にもう母がちょっと弱ってるもんですから、うん、なんかこのまんまで、
うん、
合わせないで、このまんまっていうのは母にはとってもなんか酷なことだろうなと思って。
うん。そしたらね、あなたね、そういう気持ちで探さなきゃダメだよ。お母さんがもう弱ってるから気の毒だっていう、そういう姿勢がね、全然伝わってないんだと思う。弟には。
あ、伝わってない。
うん、伝わってない。だからね、もしあなたが真剣に探すんだったら、
はい、
本当にさ、お母さんのために、お母さんが心が弱いから、なんとかあなた出てきて励ましてちょうだいっていう探し方をすればね、探せると思う。ただ、そういう気持ちにあなたがならないで探したら、向こうは逃げますから、無理だと思いますよ。で、こう、たとえ手がかりを掴んだにしても、きっかけなくすと思うんだよね。とにかくもうママのが弱ってるからママのために出てきてくれとかね、その探して合わせてやりたいとか、ママを力づけてやりたいとか、そういう探し方をすればそうかっていう気にもなるだろうけど、それが伝わらない限りは、逃げる意思があれば逃げられるもん、人間。形跡も消せるしさ。
はい。
うん。だから例えば警察がね、これ以上のこと言えませんって言ったってね。
うん。
だからそれは、あなたがその、彼の53歳の弟のプライバシーを侵害するようなことがあっては困るからね、言ってるだけでね。
はい、
うん。そうじゃなくて、もう、母が困ってんだと。じゃあ、せめて伝えてくれないかと。励ますために出てきてほしいから、
うん。
というようなことだったら、私連絡は取れると思うんですよ。だからつまりあなたのやり方がトンチンカンなんです。
いや、やっぱりどこ心のどね、そう言われないとやっぱ気がつかない、
うん、そうでしょ、そうなのよ、そうなのよ、
ずっとなんか小さい頃の時のままというか、
そうなのよ、そうなのよ、それわかるよ、
あります、
うん、わかるけど、はい、やっぱり言われてる方はプライドずったずたなんで、ずったずた、それをちゃんと考えてみて、でお父さんにもお母さんにもね、
うんうん、
もうかばうんじゃないんだと、もうかばうような年齢でも心でも体力でもないんだよっていうことをさ、やっぱりあなたが両親にも言って、
うん、
こう気持ちを直してもらわないと、
うん、
また両親が傷つけるようなことになってもさ、うん、そこちょっと考えてみてください。
わかりました、
うん、そしたら必ず見つかるよ。それとね、不安って言ったけど心配することじゃないって、はい、53の男が好きで姿を隠してるんだから。
はい。
ね。
わかりました。はい。ありがとうございました。
お姉さんが心配なさる気持ちはよくわかるんですよ。
はい。
うん。だってやっぱり可愛い弟ですもん。うん。でも、あれかもしれませんね。先生がおっしゃったみたく、やっぱりほら、心配するっていう目で見ると、はい、どんどんそっちに、こう、子供が誘拐されたような心配を、してしまうじゃないですか。肉親だったら当然だし、どうしてそうなったんだろう、どうしてそうなったんだろうと思うのは私よくわかるんですよね。
はい。
でも、もしかしたらでも、その先生おっしゃったみたく、その大の男なんだからっていうことを信じてあげて、
はい。
もしかしたらその、本当はその、そうやって全部掘り出して逃げるなんてあまりいいことじゃないかもしれないけど、うん。だって職場にも迷惑かけてるかもしれないから。
はい、そうです。はい。
うん、それは良くないことかもしれませんけれども、そういうことしちゃう弟さんだったんですよ、きっと。
うん。
うん。だから、うん、そこを、
うん、
むしろそこをちゃんとしなさいって、うん、姉だったら毅然とするべきなのかなとも思いますし、うん、
はい、
何かやらかしてないか、そこだけ心配なさって。
そうです。
うん。
はい。
でも、とにかくでも、早く帰ってこられるといいですけどね。
はい。願ってます。本当に願ってます。はい。ありがとうございます。
はい。失礼します。
ありがとうございました。
はい。